私たちのために十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、安らぎの歌の10週が今日先ほど届きましたので1200円ですけれども、ぜひ皆さんお買い求めになってですね、あの CD の方はもうちょっと後はそうですけれども聞いていただきたいと思います。今回は77じゃなくてでもね78曲あるようですね。78曲ありますけれどもですね、ぜひあの、これから歌い込んでいきますので1年間ですね、買っての覚えていただければと思います。それとあの御子井新聞にですね、この前のハンさんとハン牧師とハン代表が来られた時の長崎から全教ツアーからあの東京の政界のことがずっと出ておりますので、ぜひお読みになっていてほしいというふうにあの思います。それとですね、先週はいろんなことがあったんですけど、一番大きな目玉はやはりあの街道のことであります。で皆さんあのお祈りをありがとうございました。また最後の頃から感謝いたします。と今日また、ね、献金あると思いますけど、昨日の段階で実は街道のための献金は39万5千円だったんですね。それと、まあ、あの一般会計の方に今回かなりお金がありましたので、まあ、それがあったんですけれども、そういう状況の中でですね、まあ、街道がなかなか決まらないという状況だったんですね。と言いますのは、最初契約するときには敷金というのがいまして、長崎の方はあんまり礼金というのはないんですけどね、都会では礼金というのは結構あるんですけども、敷金がありまして、それが、まあ、事務所ですと10ヶ月ぐらい、ね、まあ、どんなに少なくても6ヶ月ぐらいかかるんですけれども、まあ、それで、家賃かける6ヶ月ですから、まあ、あの10万で60万、20万で120万、30万で180万、40万で240万いるわけですね。だからちょっと大きなお金がいるわけですね、最初にね。それ以外に仲介料と、それからあの前家賃とありますから、まあ、プラス2ヶ月入ってこうかなり大きいわけですね。で、ですからちょっと難しい状況だったわけであります。で、あのどうなるかなと思ったんですね。で、まあ、正直言いますと人間的にはですね、何を考えたかというと、あのお金が貯まるまで倉庫を借りて、ね、あの倉庫を借りて、まあ、いろんなところであの転々としながら礼拝をやって、そしてお金を貯めて、そしてお金が貯まったら引っ越しをしようというふうに、まあ、あの最後はそうしようと人間的に考えたわけですね。ところがですね、先週お話しましたように神様がはっきりあのSマートの後をですね、ここが見頃だということをはかなり明確に示されました。それははっきり2階のお昼間っていう言葉が与えられた時にちょうどそこを見に行った、見に行くと言ってたじゃなかったんですね。妻は堺姉妹とともに別の用事であそこに行った時に、ちょっとあそこというかちょっとその近くに行った時にある方に出会って、そしたらちょうどそこにあの、まあ、ここが空いてるねっていうことで連絡を取って見せてもらったら、あのすごくまあ良かったわけですね。で、すごくその時、まあ、部屋が来たみたいですけども、その朝実は私は御言葉が与えられてまして、私は奉仕ですぐあの どこかに行ったんですけれども、言葉が与えられたんで今日何か起こると思ってたんですね。そしたらあのその2階のお昼間があったわけですね。そしてあの反牧師が来られた時にそこで祈りなさいっていうことをはっきり言われて、あのもう確認ができたわけですね。私の中でね、ここだなと思ったんですね。だからあのもう一つ候補地があったんですけれども、そこがちょっとね一つ引っかかることがあったんですね、私の中でね。で、何人もの人があのなんかすごくあのちょっとそこに対してあんまり否定的なことが多かったんです。でもあのもう一つ言葉がなかったことと、私の中でちょっと引っかかることが一つあったんですね。だからちょっとただそっちの方が安かったんですね。で、あのもう一遍そこに最後に金曜日に電話したらですね、繋がらなかったんですね。神の恵みですね。それで祈ってたんですね、朝ね。だ金曜日の朝なんて言葉が与えたかというと、ヨハネの14章です。ヨハネの14章、今日16章でしたね。ヨハネの14章、私は場所を備えに行くのですと。心を騒がしてはいけません。私は場所を備えに行くのですって言葉だったんですね。でもあの今日発表しないとですね、ちょっとまずいので30日あのあれですからね、28日引っ越して決めましたので、もうあの今日発表しないといけないということだったんですけども、その朝に心を騒がしてはいけませんと、ね、私が場所を備えに行くのですということを与えたんですね。あ、今日私はあのはっきりするなと思ったんですね。そして、まあ、祈っておりました時にふっと最初来たんですね。最初来たのはですね、そのSマートの1階はね、倉庫なんですね。元駐車場なんですね。もともとスーパーだったのを駐車場にして、だからそこにあの荷物が置けるわけですね。だから思ったんですね、そこをただかうんと安い値段で、荷物を置かせてもらって、約束は必ず半年後か3ヶ月後には借りるって約束をして、その間一生懸命お金を貯めて貸してもらえないかっていうね、そういうことを最初考えたわけですね。ね、まあ、一生懸命考えてるわけですね、祈りながら。ね、ね、でね、あのそしたらですね、それで電話したんですね。そしたら繋がらないんです、不動産屋さんにね。そしてね、 かなかったんで、もう一遍祈ったんです。その時はっきり言ったんですね、あ、敷金を分割にしてもらおうと思ったんですね。普通そういうことはね、あのダメなんです。ただ今はね、借りて市場なんですね。もうあっちこっちペナントが開いてます。それと今回そのスマートを借りようと思ったところはですね、一つ特徴がありましてね、ずーっと開いてたわけですねだからあそこがスマートだったってことをですね、千田さんは知らないんです。千田さんがこちらに来たのは3年ぐらい前ですかね、4年ぐらい、3年ぐらい前ですかね。ね、だからね、あのあそこがスマートだったことを知らないわけですね。私はスマートだとってポカンとされてるから、えっと思ったらですね、考えてみたらスマートだったのはずいぶん前なんですね。それからずっと開いてて、1階は駐車場にして、結局駐車場もあんまうまくいかなかったんでしょうね。結局今閉じてるんですけども、ずっと開いてたんですね。それでですね、あのどこかに借りてほしかったんでしょうね。で、あのふっと来たんですね、分割してもらえないかなと思ったんです。で、私はあのある額を提示してですね、それで払わせてほしいってことを言ったらですね、不動産の方がすごく乗り気になってきましてですね、それはちょっと厳しいから、私たちが言って半分の額でいいからそれでやりましょうと言ってですね、で話をどんどん進めてくれて、そして向こうの屋さんに行ったら、大家さんの方ももう ある時は少しでも払いますって言ったらね、ややこしいからもうこの額にしてもらって、ガバッとある時だけは出してくださいって、ね、ことで、そして敷金も6ヶ月なんて言わずに4ヶ月にしましょうって。でタイルを全部張り替えて、壁もちゃんとやって、それから女性のトイレを別に作って、ね、やってくださることになったんですね。それはあの向こうがやってくることになったんですね。だからあの見事だなと思います。そして28の引っ越しの時に1回荷物を入れて、これから工事に入りますので荷物を入れて、事務所だけはあれなので、ちょっとあのコンピューキーとかに下付け入れないとまずいので、そっち入れてますけども、そういうことになったんですよ。で、なんかこっちの願ってたことが全部取っちゃったんですね。で28日にその話をして、29日の日にはあのね、どうなるかと思って待ってたらですね、もう契約書を作って来られまして、私が今日の午後から福岡に行って、パウル牧師をずっと回って、水曜日にこっち来るんですね。で木曜日引っ越しだってことをもう出すってことを知っておりましたので、お父さんの方がもう土曜日に契約書を作って、もう私がいないから全部書いてくださいって書いてで決まったんですね。それで明日ですね、今度大家さんのサインをもらってきますので、正式に決定いたします。で火曜日のお金を振り込むことになりました。最初のお金だけですね。だから敷金に関しては分割になったわけですね。だから手数料と前家賃だけでもなって、そのお金に関してはですね、ちょうど、この皆さんが献金してくださったお金と、今月の、もう今回こう家賃払いませんから、ね、家賃払わない分と、それ以外にも、まあ、今あるお金をですね、全部足しますとですね、大体それぐらいなんですね。まあ、その代わり、きれいにゼロになって、向こうに行きますので、ね、これが毎月毎月激しい戦いになりますね。私、嬉しいんですね。そういう戦いがないとね、人は本気にならないんですね。ただ間違いないください、私たちはお金を求めるのではありません。魂を求めるんです。絶対ずれないでください。お金を求め始めると必ずおかしくなります。今日のことじゃないですけど、私たちが求めるのは魂、人々です、ね。今はっきり霊的な、なんていうかね、本当に縁の命っていう、ね、霊的な世界っていうか、一番大事なものがあるんですけれども、それに気づかないで人たちが本当にイエス様に出会って命をいただいて、そして救われて、死後の世界は現実でありますので、本当に天に行き、この地上でもその天の喜びを体験しながら、戦いはあってもその喜びを持って生きていくことができる、その人生を見出せる人を一人でも勝ち取っていくっていうね、その戦いを 本気になって本格的にしていくということですね。で人が増えれば境内は増えます。本当に救われた人は喜んでされますから、だからそういうね、孤島の戦いになるのと、もう一つはクリスチャンである私たちがもっともっと神様を知って、ね、もっともっと喜び満たされていくということですね。そしたらですね、ね、正直言いますとね、この4年間、この街道に来てからの4年間はですね、神の使命の浅い教会にとって、また私にとってもですけどね、ひたすら何ですか、弱くされた4年間、まあ、はっきり言いますとね、最悪の4年間だったわけであります分かりやすく言いますとですね、白馬の賛美大会でですね、何年だっけ、優勝したのは何年でしたっけ。第1回大会は10年前から始まったんですけど、第1回大会はまあいいんですけど、第2回大会で2位3位だったんですよね。第4回大会で2位と6位だったのかな。第5回大会で1位になったんですね、確かね。第6回大会で2位になったんですよね。でその次からここになったんですね。ここになった時に4位になって、次の年8位になって、その次の年、15位になって、で今回9位になったんですね。 つまりガンガンガンガンとしてきたんですね。でも今回9位まで戻ったんですけども、これはね、一つのことを象徴しても、さっきね賛美しながらそのことを思い出してね、一つのことを象徴してるなと思ったんですね。非常に教会がうまくされて、そしてなったわけですね。でも皆さんね、それはとってもいいことでした。どうしてかというと、正直に言いますとね、第一礼拝ではかなりはっきり言ったんですけど、私の中でですね、なんて言うんでしょうかね、自信って言った言葉は語弊がありますけれども、神様はしてくださるって信じてるんだけども、必ずしてくださると神様を信じてるんだけども、何て言うかね、自信があったんですね。例えば神が選んでくださったって言った時に、神が選んでくださったんですね。でユダヤ人は神に選ばれたためで、間違いなくね選ばれたためなんです。で特別なためです。ノーベル賞も彼らが関わらないことを除けばもう 70% 超えますね、はるかにね。彼らが関わることを、関わらないことも入れたら 60% が落ちますけど、関わらないことを入れたら 75% から 80% はユダヤ人が取ってますよね。で本当に優れた民でも、客観的に見ても。ところがですね、彼らは自分たちは選びの民だ、その通りなんだけど、その結果特別だって高ぶってしまったところなんですね。はっきりそれがあります。その結果どうなったかというと、イエス・キリストが来られた、彼らが待ち望んでいるメシアが来た時にメシアに気づかなかったのであります。そして神に選ばれた民なのに、その神様が与えた救い主を拒否して拒んでしまって受け入れなくなったんですね。そして非常に厳しい歴史を彼らは辿ったわけですね。最後の時に回復しますけどね、この一番最後の時にね、でいよいよその時が来ていますけど、で同じようにですね、私たちもね、神に選ばれた民なんですね。昨日の御言葉ね、私は神に選ばれた民なんです。ところが私の中でもね、神様が選んでくださって使わされた、神様に選んだ民だっていう意味がすごかったわけですね。それはその通りなんです。皆さんそう思ってますか？ところがね、例えば大学受験して高校受験した時に合格しますね。だから相手が選んでくださったんですけど、点数取ったから合格したっていうね、自分ができたから合格したってことですよね。そういうイメージがどこかで恥ずかしいけどあったような気がするんですね。で私はこの4年間でですね、こっぱみじんに砕かれましてですね、私祈る自信があったんです。私救われた時から聖書はね、東京の電車の中でいつも読んでまして、聖書を見なさいって言われてますけど、そんなこと言われるまでもなくがむしゃらに読んでました。聖書は相当読んでましたね。ところがですね、聖書を読めなかったんですね。本当に恵みがないと人は聖書を読めないし、祈ることさえできないんだということを非常に深く知りました。でもね、神の選びは変わらなかったんです。今回も本当にいい場所に来ましたね。私は教会の皆さんが祈ったことは知っていますけど、私は自分が旧街道から旧旧街道から旧街道に行くとき、旧街道からここに来るときの熱情を持って祈ったりしたことは今回はできなかったですね。しておりません。教会は祈ってましたけどね。で私は正直思ってるんですね。これはね、でも私にとってはちょっと申し訳ないけど必要なことだったんですね。勝ち取ったものじゃないんです。神様が主権を持って選んで、神様が主権を持って導いてくださったんですね。で、すごく今大事なこと言ってるんですね、これね。私たちに中心はないのです。神様の方に主権があるんですね。神様が私たちを選んでくださり、その神様が責任を持って導いてくださるということなんですね。でぜひそのことをね、覚えておいてほしいんですね。でモーセは何と言いますけど、40歳の時には用いられずに、80歳になって初めて用いられたんです。彼は40歳で十分能力的に言えば用いられるだけのものは持ってたんです。で40歳から80歳が一番働き盛りで一番良かったはずなのに、その一番いい時を彼は荒野で過ごして、ある意味で人生を台無しにするわけです。でもその40年を通して彼は本当に弱くされて、神がことをするということを理屈ではなくて、頭ではなくて、身に染みて学ばされた。自分じゃない、神がするんだって。でクリスチャンみんな言うんです。神がしてくださいます、神様ですって普通は言うんです、普通はね。でもそう言いながらね、そう思ってない人は結構たくさんいらっしゃるんです。で本当にそれを知ることを神様はね、私はこの年間長崎教会は導かれたと思っています。そしてある方々は、私だけである方々はそういうところを通された方が結構いらっしゃると思います。というのは、群れ全体はこれから本線に入りますので、ちょうどその時にね、こう本番が始まるってこの時に行きまして、でおそらく一番最初の新街道での礼拝はちょっと工事が入りますから7日じゃなくて14日になると思われるんです。ただ予言では10イスラエル派遣が終わるまでが調整期間だと言われているから、11月13日までなんですよね。 見事なんですよね、これね。あれね、何かね、神様はね、はっきりね、新しいことをされると思うんですね。でその時に、これ今日大事な話すことなんですけども、皆さんね、主に期待してください。100%。あなたでも私でもありません。主に期待してください。私たちの何かがよりどころではありません。神ご自身が 100% よりどころなんです。でその神様が約束されたら、場所を備えに行くって言ったら決まるんです。神様が2階のお広間って言って、その時見せてくださったら、それは必ず神が成就されるんです。なぜかって言ったら、私たちがどんなに不真実で不十分であっても、神様は真実で、神様は約束されたことをたがえないからです。神様は完全な愛の方だからです。で、この方が私たちの信仰の土台なんです。私たちは自分の何かにより頼んだのではなくて、この方に 100% より頼んでるんです。でもですね、これを福音として聞ける人は砕かれた人なんです。本当に自分は力がない、弱いと思った時、これは福音になるんです。でも、自分にできると思っている人はそうは思わないんです。俺にはどんなことがない、俺できるもんと思うんですね。残念ながら日本人はそう思ってるんです。だからまだ福音化されないんですが、これから神様が問い入れます。日本民族にかなり厳しく入るでしょう。日本人が死んでるのはお金ですからね。なんだかんだ言っても民族として考えたら、実はね、これからね、神の手が入ってくると思いますね。で皆さんですね、これどうぞどうぞですね、本当にうまくされることとか砕かれることは素晴らしいですね。どうだ、弱さと喧嘩しないようにね神様がよりどころだってことをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに思います。その上で、もう一つ今日話したいことは、今回その街道移動しながらって一つ思ったのはね、教会の勝利なんですね。私は正直言いますけど、さっき言いましたね、祈れなかったんですけど、正直言いますけど、私は今回信じました。おそらく誰よりも信じたと思います。なぜか、私は誰よりも今回自分がふさわしくないと思ってたからですね。私は神の絞りの浅い教会は神の教会で、イエス様が神牧したと本当に信じてるんですね。だから確信してました。必ず神の用意した場所に行くって。ただ私はもしかしたらその時牧師辞めさせられるかもしれないなと思うぐらい、自分はもうどうしようもないと思ってたんです。そう言われても仕方がないなと思ってたんです、実は。でも必ず行くって思ってたんです。なんかそれは神様の教会で神の牧会して、それは信じきってました。自分が祈ったからじゃありません。祈ったからそうなるって思ってませんでした。神のものだからそうなるって信じたんです。これすごい大事なんです、私にとっては。私は今までね、祈ったっていう歌だったからですねこれはね、でも今回ね、もう祈る力もない、祈れない、だけど神様がするって信じてたんです。ここ分かりますからね、祈らなくていいって言ってませんよ、誤解しないでください。でもね、教会で本当に祈った人がいるんです。本当に祈った人たちがいるんです。これを知っております、ね、誰か言いません。栄光を神に返したいので、本当に祈ってくださった方がいるんです。捧げた方がいるんですね。そして今回帰れる時に、最初私の妻が保証人の一人だったんですけど、断られました。なかったら、社会的経済収入の保証は何もないわけですね そうなんですね。ちゃんと収入の保証がある人じゃないと、保証人じゃないとダメなんで、保証人2人を頼んだんですね。ちゃんと社会の大視線で、ね、毎月から土まで一生懸命仕事して本当に働いてくださってる方々がいて、その方々の名前があったから借りれたんです。どんなに私たちが祈ってもその人たちの名前がなかったら借りれなかったわけですね。これ教会なんです。あれですか、誰が偉かったのでも誰が良かったのでも、一人一人のその子たちで教会でこれね、来たんですね。で今回はね、すごくそれを感じるんです。特定の大口な献金が今回あったわけじゃないんです。長崎来るとき100万献金してくださっていました。9回道から9回道来るとき100万を献金した方が2人いました。今回はそういう大きな献金はなかったんです、ね、一人一人にとっては大きかったと思いますよ。でもいわゆる額的に大きな献金はなかったんです。すごくね、何十万とかね、何百万とかね。でもね、私ね、なんかこれはね、教会だと思ったんですね。でね、チャレンジと宿題が出たんです。敷金分割っていうね家賃は今までの3倍っていうね。でなんね、繰り返しますよ。私はね、たくさん献金しようって言っては本当にそんなことは求めません。でも魂への渇きとね、神への求めはぜひ持ってほしいんです。皆さんの家族や友人、ね、頑張れてるんじゃなくて、その人たちが本当に救われてほしいっていう願いと思いを神様からもらって、それを祈ってね、で島を流されたことを、小さなことをしましょう。神が奇跡をなさるから、それをね、どうぞ覚えてください。 で、なんか説教が、あ、もうあと5分だけど、今日は神の国と神の義を第一に求めなさいってところだったんですけど、もう一つ言いたいことが本当あるんですけどね、パッと言います。神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすれば全てのものはそれで与えられる。で、神の国と神の義っていうのは、知恵式に書いてあるように、神様の国っていうのは、まあ、領域を表すんですけど、支配ですね。っていうのは、例えば、まあ、今、尖閣諸島だっけ、あ、問題になってますよね。中国が日本かって、ごちゃごちゃになってますけども、結局、領域ですよね。ね、その領域が問題になるわけですよ。で、その国っていうのは、そのどこまでも領域って、その国だったらその法律が適用できるわけですよ。だからこれ、ここで神の国って神のまあ国、神様の支配の及ぶ領域ってことですね。それから義っていうのは正しさですけど、関係です。だから本当に神様との関係を第一にし、神様の支配、神様の手の中に全てを委ねて、神様を本当に第一にするなら、神様が全てのことを与えてくださる、備えてくださるっていうのはここの言葉なんですね。で、うんと簡単にも結論を言います、時間がないので。じゃあ具体的にどうしたら神の国と神の義を第一にできるのか、二つ言いますね、今日はね、簡単にね、入門クラスじゃないけど、一つはね、日曜日の礼拝なんです。これは献身を意味するんです。で、皆さん、今日は皆さん来られてる方ですよね、日曜日の礼拝ね。だから神を大事にしたわけですけども、日本で日曜日の礼拝を守ろうと思うと必ずしも簡単ではないんです。お仕事のことがあったり、学校のことがあったり、またいろんなことが日曜日に入ってくる、ね、運動会とかですね、いろいろ入ってきますよね。で、日曜日礼拝守ろうと思うと戦いがいっぱいあるんですね。日本の場合はそうなんです。でもその日曜日を本当に神に捧げるとき、実はね、これは神の大地をしていることの印なんです。これものすごい具体的な表れなんです。例えば佐世保の山田牧師、それから平戸の柴牧師、まあ、長崎の牧師ばっかりいますけどね、彼らはですね、建築関係の仕事をどっちもされてます、ね。山田牧師は不動産の資格を持ってその仕事をされてましたし、彼は今柴牧師は、ね、大ハウスとかを今勤めてるんですが、前はもっと その関係の、ね、関係者で、不動産とか建築関係は、ね、日曜日仕事が入ってくるんです、バンバンですね。もし彼らが日曜日も出勤すれば、給料は全然良くなるし、立場もいっぺんに上がるわけですね。ね、でも彼らはそれをしないわけですね。で、ちょっと具体的な話をしますけどね、露骨な話ですけどね、結婚式ホテルでやるでしょ、あの時の式ってのなんです。あれはアルバイトにいいのです、ね、ちょっと具体的な話をしますね。あれをミッションにしてる人もいますからね。で、私は素晴らしい伝道の機会だと思います。ホテルの結婚式は20分です、基本的にね。普通は私は言ったら1時間しますよ、ね、でも普通は20分です、ね、でこう、ね、20分で席は3分で決まってるんです。20分で説教は3分、その3分でいかに含まれるか、それでいくらもらって3万もらえるんです。今知りませんよ、大体それが相場なんですね。そして日曜日に向こうはバーってやるから、日曜日に10組ぐらい、下手したら20組ぐらいやるわけですね。だから20分なんです、ね、決まってて、で3分なんです。で、10組やったらどうなるかというと、20分10組やっても200分だからそんなに答えない、ね、私の方針を持ったはずですね何かというと、10組やったら30万です、1日で。それでね、このミッションをして始めてね、最初は大抵日曜日みんな牧師しないんですよ。日曜日すみませんって。日曜日やってるのははっきり言って信仰がない牧師たちです。はっきり申しますけど、日曜日みんなやらない。で、まあ日曜日の朝はいいとして、午後ね、私はね、午後と夜は、午後はね、新学生にさせてやりたいんですね。自分は行く気ありませんけど、日曜日はね、ね、ね、いやね、でもでもね、で結構ね、それでね、でもね、ミッションの考えとかやる。で、牧師を回るんですね。どうなるかというとね、ある地域にはですね、ものすごい一流マンションに住んでですね、その方仕事をするようになった牧師がいっぱいいます。秋元牧師と同時に馬橋教会から開拓に出た牧師がいらっしゃいました。若い牧師です。すごく期待されておりました、ね、とっても夫婦も仲良かったんですね。だから本当に厳しかった、開拓伝道 で彼はバイトで始めたんですね。全然いいと思います。でも日曜日もね、やってくれないかって言われた。最初は断ったけど日曜日始めちゃったんですね。ガッパガッパお金入ってきちゃったんですね。牧師を辞めました、その報酬。そして離婚しました。彼は幸せを持っていません、本当のところ、ね、今はもう本当にね、なんか燃えてる人だったんですけどね、お酒も飲んでますし、ね、なんて言いましょうかね、大状況です ね、まあ、今知りませんよ。10年ぐらい前その話を聞いたんですね。その後変わったことを期待します。変わってたらごめんなさい。10年ぐらい前そうだったんですね。ちょっとショックを受けました。私は、私の先輩に当たるんですけどね、私の先輩っていうか教会の先輩、ね、に当たるんですけども、ちょっとショックを受けましたよね。ちょっとショックとてもショックを受けましたよ ね あのね、神様を大事にするかどうかってのは人生を決めるんですよ。でも神を大事にするとね、失うように見えるんですけどね、失わないんです。実は柴牧師のお嬢さんがですね、今年高校3年生で受験なんですね。生々しい証ですけれどもですね、そしたらですね、ある高校に行っておりますけれども、ミッション系の高校なにもかかわらず、彼女はね、もうずっと教会に来ておりてね、そしてお父さんの礼拝説教を受けるか、何か用事があるときは必ず朝教会の大事礼拝に来ますね。で、真剣に説教を聞いてくれますね。おいでってなんね。で、彼女の願いがあって、イスラエルに行ってパウル牧師から洗礼を受けたいと、お父さんからだけは受けたくないとね、感じですね。で、彼女は保育士さんかな、幼稚園の先生が保育士になりたかったの、小さい時から子供が好きで、そして神様によって確かにそれは神から来たビジョンだって確信したんです。そしてその学校には、あの同盟校ってね、ミッション系だから、ミッション系の学校だったらミッション系の学校にその行かせてくれるんですね、推薦でね。で、彼女が行きたい短大っていうのがあって、そこに十分成績も満ちていたし、ね、ちゃんと礼拝3年間来てたから、当然同盟校もらえると信じきって提出したらですね、お宅の教会はプロテスタントはないとかいうふうにその子が言われたんですね。とんでもない話ですけどね。ねえ、かかねね、あら、ショックでしたね。そしてですね、ハンコもらうためだけにですね、あの教会に行ってですね、それで十字架の話をほとんど聞いたこともなかった子はですね、あのクリスチャンとしての同盟校の証明をもらって受けたりするわけですね。で、彼女はね、ショックを受けたわけですね。でしたらね、そこで普通ね、お父さんも私もですね、まあ、正直言いますとですね、裁判してやろうかと思いました。だけどですね、それは神の心ではありません。だから徹底して感謝するんです。主の十字架は感謝ですからね、徹底して感謝するね。で、お父さんは随分その宗教主任とかですね、あの担任はね、おかしいって言ってね、大学まで電話してくれたそうです。そしたら電話した担任にですね、宗教主任から猛烈にね、なんか文句言われたそうでですね、なんかかわいそうですね。とにかくそういう状況だったのね。あのこんなこと言っていいのかな、オンラインなのに、まあいいや。ね、ね、そしたらですね、どうなったかというとですね、あのね、祈って徹底して感謝したんですね。で、彼はあの最初あくまで、ね、通そうと思ったけどね、ふっとね、やめたんです。そしたらね、よく感謝をしてみたら、ね、キリスト者受験っていうのがあるんです。キリスト者受験っていうのは本当にクリスチャンで洗礼を受けていて、その洗礼証明書と牧師の推薦書があったらキリスト者として受けられると。通った後、合格した後、キリスト者として大学で本当にクリスチャンとして、その大学のクリスチャンミッション業の大学からその伝道活動とかそういうのを携わると。彼女はこれで行くってことになった。でも洗礼まで受けてなかった。お父さんから洗礼を受けることになったんですね。大河田教、大使の方教師の日洗礼受けるときですね、まあ、お父さんから受けることは別にね、まあ、よかったと思うんですけども、やっぱりそれまで全然いつもね、何ともしてなかったけど、洗礼受けるときにあのボロボロ泣いたそうですね。その本当に神様を愛して死んできたのに出してくれなかったってね。そしてキリスト者受験で問うのは若干名なんです。若干名というのはね、どんな奥でも2名か3名、普通は1名か2名でしょうね。若干名、英語に落ちてるんですけどね。それで、なんですね、で願書を受け取ってくれたと、願書を受け取ってくれたんですね。それでほっとしたそうですね。それであのペーパー試験と面接と小論文があって、全部苦手なんですって。でもね、皆さん知ってます？受験生になると突然みんな信仰的になるんですよね。それでね、一生懸命来て祈ってましたね。それで、先日受験があって東京まで行かれました、ね、そして、まあ、短大ですけども、それでね、正直言ってまず無理だろうっていうのが実際的だったんですね。そう、キリスト者受験で受けたのは5人いたそうです。でもそれ以外にもいっぱいありましてね、その課で何人ですからね。キリスト者受験は5人だけども、それ以外にもいっぱいありますからね、全部で何人ですから、すごく少ないですよね。で、金曜日に合格発表のはずだったのに金曜日に来なかった、ね、忍耐がいるんですよね。で、私は正直ですね、来ないからですね、聞いちゃいけないかと思ったけどですね、なんか私ね、これはね、いやでも神様だからなと思ったらね、どうなったんですか、合格したんですよ。私はね、感動しましたよね。で、妻が思わず言いましたよね、学校は認めてくれなかったけど、大学と神様ははっきりクリスチャンだと認めてくれたって。クリスチャンでなければ合格できない試験なんです。キリスト者受験ってはっきり目を打ってて、ボーンアゲンした洗礼を受けた生きたクリスチャンだけしか通らないって書いてあるんです。学校は否定したけども、神様と大学はキリスト者と認めたんですよ。見事ですよね。で、私ね、なんかね、すごく感動したんですね。で、彼女はとにかく礼拝は来ていました、ずっとね。 そしてそのキリスト者として生きたいと言った。それから大学入った後にいろいろ伝道したりいろいろねするそのね、でもそれ喜んでするでしょきっと。で私なんかねそのすごくねなんかね感動したんですね。で神様って真実だなと。で彼女にとってはその単に大学を合格しただけじゃなくて神様が導いてくださったっていう確信を持っているから大学生活でいいことばっかりじゃないと思いますし、いろんな戦いもあるでしょうけども、いつもそこに帰ってくれる神様が私を認めてくれた、神様が受け入れてくれた、神様が導いたんだって、これはすごく大きいんです。これから行く時にね、でその保育園の先生になった時もあの時神様が導いてくださったって、それがあるでしょう。で、あのなんかすごくねそれをねあの嬉しく思います。で皆さんね神を大事にするんですね。あもうちょっと終わりますけど、もう一つはねあのもう皆さん大丈夫11献金ね、しょっちゅう話しませんけども11献金です。これは収入の10分の1を神に返、これは献金じゃなくて返すんですね。返金というのは例えですね、本当は10分の10分全部神様のものですけども10分の1でいい、10分の1を神に返しなさい、その代わり私はあなたの生活の全てを支えると、それを私のものとして返しなさいっていうことね、まあ、捧げなさいというか返しなさいですね。だから10分の1は返金です。時々問題なの手取りですか税込みですかってねもちろん税込みです。なぜかあの手取りだったら税込み聞いた後は国の方が神様より上になるんです。わかりますってこと、まず国に納めて残ったのから10分の1ってことは国の方が上でしょ。わかりますかね。これはっきりね、あのお金のことは日本の僕教があんまり話さないんです。どうしてかってねなんか言わないんですね。でも知らないんですね、神様に捧げたらどれほど祝福されるかを知らないんです。だから日本の教会とか日本の牧師あんまり言わない、言うときは逆にですねピクピク引きつりながらですねなんか捧げてください困ってますみたいな感じで言うんですね。とんでもない、神が支えるんです。捧げたら神が支えるんです。見事のぐらい。ただだからといって無理して捧げろと言ってなくて、促されたとき喜んで捧げてください。促されたときにね、その時に本当に喜んで捧げるんですけど、で基本は何かって言うからですね、あの基準は何ですかって言ったらマラキ書にはっきり書いてある、あのこう書いてあるんですね。聖書には神を試しちゃ罪なんです。神様を試さないでね。でも一箇所だけ試していく場所があるんです。それは、ね、あなたの10分の1を私のところに持ってこいと、そして天の神様があなたを祝福かどうかを試してみろってはっきり書いてある。マラキ書にここだけは試してみろって書いてある、他はないんです。だから10分の1を神様に捧げて支えられなかったら神に言えるんです。神様どうしたらいいか、約束が違うじゃないですかって言えるんですね。私は言えます。私は神様が必ず支えることを知っています。贅沢をするとは言ってませんよ、これ間違いませんね。それと明らかに神様の前にまずいことをしているときはまずいですから、ちゃんと悔やめないといけませんね。でも本当に喜んで神様に10分の1を下げていくならば、神様が私たちを支えるって約束してるんですよ。だからもし御心の例えば子供が主が導いた大学であれば、国立じゃなくてとえ私立であっても神様は支える、ここであってもね。でそうでなければ安くても支えられないことはいくらでもあるわかりますかね。で10分の1を神の持ってくるってことはすごい、ね、で10分の1ってねある方にとってやっぱり大きいんですよね。少ない間はいいんです。1000円の10分の1は100円、1万円の10分の1は1000円、10万円の10分の1は1万円、ここら辺からちょっと格闘が始まって100万円の10分の1は10万円、この辺でかなり葛藤が激しくなって1000万の10分の1は100万円、この辺でいくとうんと葛藤して1億円で一遍経験してみたいけど1000万になるとかなり激しい戦いになるだろうと予想されますそれとこれがあったらなんとかなるんだけどなっていう時に激しい戦いが来るんです。これがあったらなんとかなるんだけどなっていう時ってあるでしょ。ありますよ。でもその時にこれがあったらなんとかなるんだけどなっていう時に、私たちが本当に神様をよりどころとしているのかどうか試されるんですね。これ通ります皆さん、ね、で安心してください。牧師は会計の調べたりしてましたので、誰がどう研究しているか全く知りませんし、知ろうとも思いません。それはあなたと神様との関係です。でも確かなことは一つある、捧げている人は神が支えることを知っている。この見事ですね。で証しがいっぱい生まれますね。で時間がないからあんまり証しはできませんけども、10分の1を下げてますとね、神は本当に支えるんですね。これが基本です。でその上で神様に合わされたら、ね、それ以外も下げていくってことなんですけどね。でここで神の国と神の教を第一に求めなさいって書いてある。本当に私たちが自分の時間、自分のお金、自分の人生を神様に捧げて、そして 歩んでいくときに神様が私たちの主となって私たちを守り導いてくださるんですね。でだから神の国と神の国を第一にするならば神様が確実に私たちを支えてくださる。でも神の国と神の国を第一にしないで、実はお金を第一にしていたり、あるいは仕事を第一にしていたり、あるいは誰かを第一にしていたり、自分を第一にしているならば神様ではなくて自分で支えないといけない、お金で支えないといけない、仕事で支えないといけなくなるんです。あなたが第一としているものによってあなたの人生は支えられていくんです。本当に神様を第一にするなら神様があなたを約束通り必ず支えるんです。祈るときに言えるんです、神様あなたが私の主です、あなたに捧げましたから、あなたが責任を持って支えて守って導いてくださいって言えるんですね。これでさっき言いましたけど、私この教会の主任牧師様って本当にそう信じてるんですね。信じてるか知ってるんですね。これもう現実ですから。で言いました、私は受けるにふさわしくないし、私はもうね、全然ダメですけれども、この教会の主任牧師様で、神様がこの教会の、この教会神の教会ですから、私の教会でも神の教会ですから、ですからあなたの用意した場所に導いてください、生かしてください、あなたはそう必ずなさいますって、こうね、これはそうなんですね。この神の教会だから、ね、そこに仕えているんですけどね。でもね、これちょっと大事なんで、これから本選が始まるんですね。今まではね、なんかね、神を第一にしてる人も第一にしてない人もなんかね、パッと見にはかえって第一にしてない人の方が幸せに見えたりするような、なんかそういう惑わしもあるぐらいいろんな戦いがありましたけどね、これから明確に分かれます。いよいよ日本にも聖霊の激しい風が吹き始めますので、どうぞ本当に主を大事にすることを学んでほしいと思いますね。でその時に神様が力強く働いてくださるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、もう一つ話をしたかったんですけど、それはパウロ聖会の時かなんかにまた話したいと思います。ラダロの復活のことをちらっと言いたかったんですね。ラダロの復活は、一言だけ言いますね、ラダロは4日経ってましたよね。で完全に死んでたんですね。だからもう何て言うかな、諦めていたっていうか、もうその後なんで、でエス様が死に上がる人3つあるんです。ヤイロの復活と、それからナインっていう町のお母さんの息子さんね、ナインって町のご婦人のお母さん、息子さんね、葬儀に行ってる途中で、ね、青年を受けなさいって言って返すでしょ、お母さんに。そして、ダイダロなんです。3つあるんです、この読み返らしたの。で、ヤイロの時はすぐ読み返らしたんです。で、ナインっていう町の娘さん、子供の時は、お母さんが、あれは葬儀に行ってる途中だから、死んで、葬儀に行く途中なんです。死んでしばらく経ってな、ヤイロさん。で、ラダロは死んで4日経ってたんです。もう完全に腐ってたんです、ね、そこで復活させたの。私ね、どうもね、思うんですね、日本とか長崎はですね、ヤイロはないんじゃなくてラダロタイプだなってどうもそう思うんですね。これ断言しませんよ、私はそう感じたらはいないですね。で私ナインの話大好きなんで、ヤイロさんの話も好きなんで、よく説教しました。でもね、最近はね、ラダロの話ばっかり見せるから。ラダロって何か知ってますか？死んでお語ってたんです。マルタとマリアも死んだラダロは登壇。マルタとマリアは信じきってたん。イエス様治してくれる。死んじゃった。死んでもね、2日間ぐらいはね、イエス様来たら蘇してくれるんじゃないかって期待してたと思う。マルタとマリアだったら。でも4日経ったでしょ？もうマルタとマリアもね、終わりだと思ったと思うんです。あ、もう終わりだって。もうダメだって。で、天国で会える。ね。で、イエス様恨んだりしない、恨んだりはしないけどね、分かんないな、なんでこうだったんだろうって、分かんないなって、恨んではないけどどうしてって思ったと思うんですね。天国だよ、でもどうしてって思ったと思う。そしたら石をのけろなんて言われてですね、腐ってますよってまで言ったんですね。そりゃそうですよね、腐ってるの見たくないですよ、あいつ人の。でも言われて石をのけた時、あなたが信じるなら神の栄光を見た時、石をのけた時、ラダレを出てきなさいって言われたんですね。復活しちゃったんですね。で、あの時ね、誰一人ラダレが蘇ると思ってなかったと思います。死んだラダロも含めてイエス様以外誰一人あそこにいた人でラダロが復活すると思ってなかったと思うんです。つまり誰一人そんなことを考えられない奇跡が起こったんです。で、あなたの人生にもあなたの前にも、もう諦めたってんじゃなくて、もうおしまいだって誰もが思ってて、それで不信仰ってかわいそうなことあると思うんですが、これからね、それが復活してきます。もう完全に壊れたものが回復してきます。健康ね、人生ね、それから関係ね、夫婦であったり親子であったり、あるいは 世界中問題になってる嫁衆との問題とかね、それからあと健康ね、もう治らないっていう健康ね、それから、経済でもね、もう破綻したっていう感じで、これから復活が始まっていきます。あなたが信じるなら、さっき言いましたね、自分じゃありません、神様を信じるなら。私はね、すごく今ね健やかなんです。神がなされるだって、これからあの街道にいっぱいの人々を神が導かれるだって、楽しみにしております。でもちろんその中にあなたの家族も、あなたの愛する者も敵対する者もいると思うきっと、ね、それをなさるのは主なのです、ね、皆さんね、それを主に期待してほしいと思うんですね。でそれがこれから始まってくるということをね、どうだろう、覚えておいてください。でその時に話もありますね、神の国と神の義を大事にすることをぜひ学んでください。その時神様の祝福を豊かに見れるということをね、知っておいてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく分かっている基本的なことをお話ししました。天の父様、お一人お一人が生活の中ですでに実践されていると思いますけれども、いろんな戦いが私の人生にありますが、どうぞ私たちが本当に神様の国と義を第一にして、喜んで礼拝に集い、また喜んで十一献金をはじめとして神様に時間も心も代も捧げながら、あなたの支えと守りと祝福を豊かに見ながら歩んでいくことができるように導いてください。そして神様、ラドルを見晴らした主が私の前にある、もう終わったと思うことを逆転させ、これから奇跡を行うことを私は期待します。神様の奇跡をたくさん見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。感謝します。短くお祈りをします。問題がある方はそれを主の前に祈り、主に、求めていきましょう。で罪があると祈りは答えられませんので、短くやってもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを、自分のことでも家族友人のことでも言っておっしゃってください。イエス様、今一人一人の聞いておられるあなたが具体的にその祈りに応えて、今その人に触れてください。本人であっても家族友人であっても、そこに今手を伸ばしてあなたは触れ、解決と勝利を与えてくださることをお願いいたします。イエス様を願って心と体を癒せよ。家族と人生をイエス様って命ずる、回復せよ。イエスキリストによって命ずる、乗れ。恐れの霊、イエス様によって命ずる、出て行け。憎しみと悲しみの霊、イエス様によって命ずる、その人の感情、心の力、出て行け。取り返しがつかないっていうような考えがあって、すごく深いところで自分を責めている。イエス様の許しは受け取ったけれども、もう自分を責めていて、もうこれはちょっと言葉があれですけど、一生かかっても償いきれないような、そういうなんか意識を持っている人がいます。でも主は言われます。その通りです。一生かかっても償いきれません。だから私があなたの代わりに十字架で完全に贖いを成し遂げました。成し遂げました。愛する子よ、あなたがどんなに自分を責めても、そしてそう思っても何も解決もしません。許しを受け取りなさい。そして全てを益にする十字架の力を信じなさい。復活の力を信じなさい。最悪と思ったことを私は最善にし、あなたにとって最もマイナスだったこと、相手にとって最も悲しかったことを祝福に私は必ず変えることができると教えられます。信じなさい。そして恐れずに私を信じて踏み出していきなさい。私と共に歩み始めなさい。私はあなたの人生に豊かな報いを与えます。あなたの悲しみは喜びに変わります。それはあなたが思っているような小さな喜びではありません。驚くほど大きな喜びに変わります。あなたの悲しみは深かった、でももっと深い大きな喜びをあなたに返そう。信じなさい。そして私についてきなさいと主は言われます。手首や手が調子の悪い方、イエス様って命ずる、癒せる。この不安神経症、それから対人恐怖症、躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、心と体の病、イエス様って命ずる、癒せよ。恐れ、また不安、イエス様やって命ずる、心の内から出ていけ。平安あれ、イエス様ってシャロン、シャロン、平安あれ。なんかすごく許せないとは言わないけれども、なんかこう腹が立ってしまう人はいるんですけども、あなたはそのことに関して徹底して感謝しなさい。その人のことを感謝していきなさい。それはあなたにとっては戦いですが、あなたはその戦いを成していくとき、あなたが自由になり、 その感謝の中であるところでスッと抜けます。あなたびっくりするでしょう。感謝の力をあなたはそこで体験すると主は言われます。そこからあなたは自由になると主は言われます。イエス様感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰げ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越しやまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせをいたします。司法をお開きください。本日この後の第3礼拝の後になりますが、街道祈祷会と各クラスを行います。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラスなども行われておりますので、ぜひご参加ください。2番新街道の場所が決定いたしました。新街道の新しい住所は平和町の 5-6 となります。お祈りを感謝いたします。祈るためにお祈りいただくとともに、10月28日の木曜日に、教会総点の後に8時頃より引っ越しを、作業を開始いたします。終日行いますので、ぜひお手伝いいただける方は、ぜひですね、お手伝いいただければというふうに思います。すみません。3番、今週の10月27日の水曜日午後6時よりパウロ秋元牧師をお招きして長崎カリスマ聖会カリスマセミナーを行います。場所はビッグ N の第一会議室となりますので、よろしくお願いいたします。4番、今週伊沢木原誠牧師は24日の今晩夜福岡で田村の特訓の奉仕をされた後に、25日の月曜日昼宮崎、夜人吉、26日火曜日に昼熊本、夜福岡、そして27日水曜日多良見、夜長崎でパウロ秋元牧師とともに長崎カリスマ聖会のご奉仕に行かれますので、奉仕が守られるようにお祈りください。また27日の水曜日の午後からはこの場所で九州牧師会が行われます。5番、11月1日よりイスラエルチームが使わされます。長崎教会から伊沢牧師、エルサレム教会が使わされますので、ぜひ覚えてお祈りください。6番、カンボジアチームが、ツアーが個人のツアーがですね、使わされます。約10万円ほどで、全額10万円ほどで行きますので、ぜひ行かれることを希望される方は担当の坂井牧師までご連絡をお願いいたします。日付、すみません、日付は12月の10日の土曜日からですね、12月10日の土曜日から15日の水曜日の金曜日です、失礼いたしました、金曜日ということですね、金曜日から水曜日までということです。よろしくお願いいたします。7番、来週のメイン礼拝の場所は、来週は10時半より山里地区ふれあいセンターになりますので、よろしくお願いいたします。夜のカリスマ礼拝の方ですが、夜は今度は、平和町公民館ですねになりますので、よろしくお願いいたします。8番、必要のためにぜひお祈りくださり、また、ご返金をよろしくお願いいたします。9番、洗礼を希望する方は牧師様にご連絡をお願いいたします。10番家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
他に報告ありますか。はい、どうぞ。
アリチニカーミュージックからですけども、安らぎの歌集10週目の分が来ております。1冊1200円ですので、ぜひお買い求めください。それからCD の方は注文になります。 CD のみでしたら2800円ですね。でセット販売になりますと3600円とお得になりますので、もうすでに申し込まれた方以外は今から申し込みで、ということになりますので、よろしくお願いします。本だけ先に欲しいという方は受付の方でおっしゃってください。よろしくお願いします。
他にありますか。よろしいですか。はい、28日引っ越しです。